78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物化学科、環境化学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お父様やお母様はぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。今週は先週に引き続き地域社会システム学科の稲田和也教授にお話を伺います。稲田先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、稲田先生は民法、はい、特に不動産、担保、企業間契約に関する研究をされていると先週伺ったんですが、生命環境学部ではどのような授業を担当されているんでしょうかね。
今年度はですね、はい、民法とそれから企業に勤めたということもあって、その会社法、それから商取引、企業間の取引についての講義を一応持っています、
うん。はい、会社についてのその法律だったりっていう。
そうですね、はい、
将来ね、皆さん学生さん役に立ちそうですよね。
いやー、これはね、勉強とはちょっと違うんでね、
うん、そうなんですか。
僕ら実務経験があるんで、やっぱり違うけど、その基礎体力になりますから、そういう意味、それを狙って学生たちにはお話をしてるつもりなんですけどね、うん、
その体力を養っていくと、
それを期待はしてるんですけども、はい、
学科で見た時はどうでしょう。地域社会システム学科の学生の特徴っていうのは何かあったりしますか。
今紹介いただいた、他の学科、産学科、これは主として理科系の学科なんですけども、はい、それと違って我々のとこは県内の高校の出身者が6割いるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、でその6割の子たち、子供、まあ子供って言ったら怒られるんだけど、学生たちっていうのはやっぱり県内への就職を希望している子たちが多いですね、
うん、はい、それは嬉しいことですよね、はい。具体的にその皆さん将来どのような仕事を目指されているんでしょうかね。
やっぱり多いのはね、はい、県庁であるとか各市役所 の公務員さん、それから、うん、民間の子たちも結構いますよ。
うん、ということはその県内の中でも幅広く皆さんね、いろいろ目指されてるってことですね。
そうですそうですそうです、はい。
先生はその山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さっていうのはどういったところに、
専門学部ではないので、うん、専門的に深めるっていうところにちょっと劣るところあるんですけれども、異なる学問分野、はい、先ほど言った理科系 の学生さんとか先生方と一緒に勉強するということで、うん、そういう人たち、知識であるとか、うんうん、思考パターンが違う人たちとここで接するっていうのはね、うん、学生時代にいい経験になるんじゃないかなと思っています。
そうですね、はい、やっぱりこう文系理系ってバッと分かれてるイメージがね、はい、普通はありますけど、はいはい、分離融合されてるっていうのが魅力ですよね、
はいはい、あんまり融合はしないんですけども、やっぱりこうお互い切磋琢磨するっていうところはあるので、うん、そういう意味では非常に学ぶとこは多いんじゃないかなと思ってます。
そうですね、はい。そして来年度にはこの生命環境学部に観光政策科学特別コースを設けるとお聞きしたんですが、はい、このコースは一体どんなコースなんでしょうか。
はい、観光立県である山梨県というその地盤を生かして、山梨県の観光、特にこれ経営面、それから政策立案に関して、うん、実際実務にタッチできるような人を育てようという発想のもとで、特別コース、学科の中にのコースとして作ることになりました、
はい、そうなんですね。山梨ね、その観光としても魅力がたくさん詰まった場所なので、はいはい、そういったコースっていうのも新しい試み、素敵ですよね、
はい。
さあ、そしてリスナーの皆さんからもご質問をいただいております。ラジオネームマリリンさんから、法学の先生のお話楽しく聞かせていただきました。日本の民法には日本の家族制度などが反映されているという話になるほどと思いました。法律について詳しくて良かったと思った経緯や、法律について知らない私たちが損しているようなことって何かありますかと先週の話を聞いて少し質問いただいたんですけれども、いかがでしょう。
家族のことを言ったらちょっと専門外のことを言って失敗したなと思ってるんですけど、法律って基本的にはその知ってる人を を守るっていうようなことをある漫画で書かれたことがあるんですが、基本的にはですね、その、まあ、知らなくてって困った時にはどうしても出てくるので、その都度その都度専門家に相談するっていうことが大事だと思うんですね。で、前回の補足だけをちょっとさせていただくと、その家族制度で昨今話題になってるその夫婦別姓の話なんですが、これもね、基本的には日本の姓っていうのは、名字なんですよ、だから家族を表す記号なので、奥さんと旦那さん違うとややこしいよねっていう話、ところがそうじゃない国もある。だからこれはいろんな、逆に言うと他の国の制度を知るっていうことも、その今後日本がどうあるべきかっていうのを考えるには重要かもしれません。
その他の国で、アジアとかでも、別姓の国ってありますけど、それは考え方が違うんですか？
違いますね、他の国は基本的に、その自分の出自、出るに、自分の字ですね、どういう血のつながりで生まれてきたかということを表しているので、結婚しても当然姓は変わらない、日本の場合は家族ということなので、家族をグループとして捉えるので、日本の場合は奥さんと旦那さんは同じ姓だ。ただこれもそんなに古い話ではなくて、明治に今の日本の民法ができた時にそれに統一したというのが正確な、理解だと思います。
先生がおっしゃるようにね、そういった考え方を知るとか、あと、法律のその専門の方にいろいろ伺うということが、
専門の方に聞くのが一番だと思いますね。
大事ですよね、ありがとうございます、さあではですね、最後に、大学の進学を考えているお子さんや、親御さんに向けたメッセージなどお願いできますか？
山梨大学の生命環境学部という学部、外から見ると何をやってるかよくわからないという、ところもあるかもしれません。特に我々の学科、理科系の中の、文系の学科です、ただ今申し上げたように、社会に出ると理科系だとか文系だとかそういう議論はなくなります、そういう意味で学生時代からいろいろな異文化、異文化って言って怒られるかもしれませんが、異なる考え方の人たちと一緒に勉強してみませんか、ということでいかがでしょうか？
バッチリでございます、先生。稲田先生、先週そして今週と引き続き、2週間にわたってありがとうございました、
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士ホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。